5ページ、子育て世帯臨時特例給付金の申請受付。平成27年度も子育て世帯臨時特例給付金の支給を行います。今年度は対象児童1人につき3000円を支給します。支給対象者、基準日5月31日時点で平成27年6月分の児童手当を受給している方、ただし児童手当の所得制限を超えている方、特例給付は支給対象外になります。申請方法、子育て世帯臨時特例給付金と児童手当現況届の申請受付を合わせて行う予定です。該当と思われる方には6月中旬に児童手当現況届兼子育て世帯臨時特例給付金申請書を郵送しますので、児童手当現況届提出期間中に提出をお願いします。申請受付期間、当市に児童手当現況届の提出が必要な方、6月15日月曜から30日火曜、それ以外の方、6月15日月曜から9月15日火曜。申請先、伊那庁舎1階、2つの給付金係特設窓口。支給日、児童手当の10月期の支給日、10月9日金曜。なお、公務員の方は、児童手当現況届の提出先は所属庁ですが、子育て世帯臨時特例給付金の申請先は市区町村になります。一度限りの給付です。問い合わせ先、2つの給付金係伊那庁舎内、電話 58-2111、 厚生労働省特設コールセンター、2つの給付金専用ダイヤル、電話 0570-037-192。児童手当現況届の提出を忘れずに。児童手当を受けている方は、毎年6月中に手当を受ける資格を確認するため、現況届の提出が必要です。6月中旬に通知を郵送しますので、内容を確認の上、6月末日までに提出をお願いします。公務員の方は職場に提出。なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を支給することができず、未提出のまま2年経過すると受給資格がなくなります。また出生・転入をした方で児童手当の手続きが済んでいない方は申請をお願いします。申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できなくなります。なお、今年度については現況届と合わせて子育て世帯臨時特例給付金の申請受付を行います。問い合わせ先、伊那庁舎子ども福祉課、電話 58-2111、 内線1163。医療福祉費受給者証更新の知らせ。一人親家庭、重度障害者、65歳以上の重度障害者の方へ。7月からの医療福祉費受給者証は6月下旬に郵送します。現在使用している医療福祉費受給者証は7月1日水曜以降は使用できなくなりますのでご注意ください。未申告の方など平成26年における所得の確認が取れない場合、医療福祉費受給者証を発行できません。所得の確認が取れない方にはその旨の通知をお送りします。医療福祉担当者が所得を確認次第医療福祉費受給者証を発行します。65歳以上、75歳未満の重度心身障害者で医療福祉制度丸福該当の方は後期高齢者医療保険に移行しないと受給できなくなりますのでご注意ください。問い合わせ先、伊那庁舎国保年金課、電話 58-2111、 内線1189。マイナンバー制度を知ろう。マイナンバー、個人番号とは国民一人一人が持つ 12桁の番号のことです。平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで使用が始まります。法人には13桁の番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。3つのメリット。1、手続きが正確で早くなる。行政の効率化。行政機関、地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。2、面倒な手続きが簡単に。国民の利便性の向上。申請時に必要な課税証明などの資料の添付を省略できるようになります。3、給付金などの不正受給の防止。公平・公正な社会の実現。行政機関が国民の所得などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。マイナンバーキャラクターのマイナちゃんのイラストが載っています。問い合わせ先、内閣府大臣官房番号制度担当室マイナンバーコールセンター、電話0570-20-0178。公共施設利用料、中学生以下と75歳以上の方が無料に。市では7月1日から元気な高齢者づくりと子どもの体力向上を目的に、市内在住の75歳以上の後期高齢者の方については、介護予防及び健康増進による医療費の削減や、社会参加促進を目的として公共施設使用料の全額を免除します。また、市内在住の中学生以下、15歳以下の子どもについては、健康増進と体力・運動能力向上を目的として、さらに子育て世帯の経済的負担を軽減するため、公共施設使用料の全額を免除します。詳細については、利用する施設にお問い合わせください。